久しぶりです。伊沢木原誠の息子の木原良実です。ちょっと1ヶ月前、4月ぐらい大阪に行ってまして、そのままちょっとロシアの方に行って2週間行ってきたので、ちょっと証を短くということで日本だな、それこそ感謝します。皆さん本当に感謝します。ロシアに2週間ほど行ってきましたけども、大きな神様の祝福を手短に短く話していくことができるように導いてくださいますようにお願いします。イエスキリストと感謝してお願いします。アーメン。こう時間を迫られるのも日本だなということをすごく感じていますけど、去年の11月ぐらい、9月ぐらいに1ヶ月ぐらいエルサレムの方に、イスラエルの方に行ってきたんですけど、そこで出会ったガイナっていう女の子、ロシアの子が献身者なんですけど、仲良くなりまして、それで、癒しの集会じゃないですけど、そういう霊的な癒しの集会があるからロシアに来ないかっていうことで、誘われまして、それで行ってきたんですけど、なんかドイツからチームが来てて、そのドイツの人たちの、でメッセンジャーはアメリカ人なんですけど、アメリカ今ドイツに住んでるらしくて、2週間ぐらいそのドイツの人たちとのチームの中で1週間ぐらいセミナーがあったんですけど、ちょっと待ってください。御言葉をまず開いて、行くべきかななんて思いながら考えてたんですけど、詩編の18章の19節、主は私を広いところに連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたからっていう御言葉が、これが一つですかね。広いところにっていう、ラージプレイスとか、スペシャルプレイスとかあるんですけど、ロシアは世界一広いところですね、はい、もうでかいなっていう、それだけですね、あとそういうイメージで どうですかロシアはっていうことで、でかいなっていうイメージがあったんですけど、はい、それとですね、ものすごい大きなこう国家単位の傷というか、第二次世界大戦の時に一番死者が多かったのがロシアで、戦争から戦争っていう感じで、家族に一人必ず戦争で死んでる人がいるっていう感じの状態で、本当ロシア人笑わないっていうんですけど、で会話の途中の中で笑っててもジョークとかたくさん言うみたいなんですけど、はぁってこう深いため息をするんですね。でこれが普通なんですよ。はぁっていうこう深いため息をするんですよね。みんなするんですよね。ですごい傷を負ってるんだなっていうことをすごく思いました。であと、メッセージとかはもう本当にいつも言われているへりくだりですね。で罪の根源っていうのがもうプライドで、プライドじゃない、傲慢で、同じことなんですけど意味が分からないかなと。傲慢ですね。で罪のもう原因が本当傲慢で、恥ずかしいっていうのは傲慢から来るんですよね。なんていうのかな、分かりますよね。で日本ってどれだけその傲慢で、善悪の知識の実っていうのがあって、もうほとんど分かってると思うんですけど、善っていうのが先に来るじゃないですか。日本人これは神様にとってこれは良いことだって思ってること自体が実は結構間違ってることが多いっていうか、日本の人間の善意っていうのは必ず見返りを求めるじゃないですか。なんか与えても返してくれなかったりとか、ありがとうって言ってくれなかったらめちゃくちゃブチ切れるとかね。本当にそうだななんて思って、神様は先々週かな、親父が下がれサタンというところでペトロが行って、ペトロがそんなことを言わないでくださいって、イエス様あなたは死なないでしょうって、これ全員人間からしたら当然の感覚じゃないですか。そこから言って、本当にそれは良いことだと、イエス様死なないでくれって、イエス様を本当愛してるからこそ言ってんだけど、人間のこれ善意でそこに向かって神様は下がれサタンって言ったんですよね。で、どれだけ日本に人間の善意が溢れているのかななんて思いながら、でもこれはよく知ってたことで、なんていうのかな、罪の根源で、神様が何を言われているのかっていうのがすごく大事で、プライドっていうのも結局自分がこれはいいものだって決めつけているものができないと腹が立つわけですよね。で、 まあそういうことをすごく深く感じらせて、あとモーセのあれですね、モーセの話をしてて、モーセは40歳で帝王学を学び、もう全ての王子と王子で、まさに選ばれた人だったと話せるし、なもうとにかく何でもできたんだけど、40歳になった時に何もできなかったということで、まさに自分だなっていう感じで、周り全部ロシア語とドイツ語と、ドイツ語をロシア語で通訳して英語で僕に通訳わざわざしてくれるんだけど、わからないよっていう感じで、僕英語できないですからっていう感じで、そうそう、僕の人生はあんまり知らない方が多いかなと思うんですけど、人生の半分以上は一人で過ごしまして、まあそこそこ仕事はやってんですけど、学校とかもほとんど行ってなくてですね、なんか勘違いされる人が多いんですけど、僕はアンスクールドオリジナルメンということで、弟子の無学なんですよね。で、英語わかんねえなと思うんですけど、聖書のことだけはわかるんですね。だから聖書のことを言ってるときに、ああわかるわかるって感じで、英語がわかるというよりも聖書の話がわかるって感じで、まあ聖書だけは読んできまして、すごく僕が考えているというか、神様に聞きながら本当に真実は何なんだろうかということで、来ていることとすごく似てたりとかして、すごくロシアまで来てなんで同じメッセージを聞かないといけないのかななんて思いながら、神様だなということをすごく感じましたね。イエス・キリストは、まあ、みんな多くキングだとか王の王だとか全能の神って言うんですけど、まさにその通りなんですけど、完璧って言った時にみんな強さを求めて、なんかこうオールマイティで強かったら完璧って思うじゃないですか。で、本当の完璧っていうのはイエス様って弱さを持っている人なんですよね。僕話せないし弱さしかなかったんですけど、僕何もできなくてただ言っただけなんですけど、子供たちがね、ありえないぐらい俺のところに来るんですよね。僕何もしないんですけど、で、なんか僕をこう抱きしめて、まあ、ホーリーハグとかホーリーキスとかなんか言ってたんですけど、本当の純粋の愛があったら、どんな人でも抱きしめて、本当にキスをできるっていうふうに言ってて、あれだ、放蕩息子の話ね、親父がなしてる話をなんで聞かなきゃいけないんだみたいな感じで、まあこういろいろこう言った後に、ずっと毎日彼を待ってて、彼が現れた瞬間にこう走り寄って抱きしめてキスをして、そして指輪を持ってこいつって指輪をつけたとかね、まあ父なる神の愛ですね。そうそう、愛って言った時にね、日本人の方すごく誤解してるんですけど、聖書の愛は父なる神の愛なんですよね。ね、ロシアっていうのはこう戦争で男性をすごくなくしまして、戦争から帰ってきても戦争での痛みってすごい大きくて、まあ飲んだくれとか麻薬とかほとんどそれなんですよ。もう親が麻薬か飲んだくれ、もうそれがノーマルなんですよね。で、どんだけの傷を負ってるのかっていう、子供たちがなんか外国人の俺にしかも話ができないんですよ。なんでここまでしがみついてくるのかっていうね、なんかなんかどれだけ傷んでるんだろうっていう、その傷をですね、なんかもう子供たちから感じましたね。まあ相手できないんでしょうね、多分。すごく、まあなんかこうすごい傷を感じました。まあでも世界とかはもうすごく笑顔で、まあ、クリスチャンだからもう何一つ僕が嫌な気持ちがしなかったですね。文化の違いはすごくあって文化の違いはあるんですけど、嫌な気持ちがすごくしなくて、本当になんか不思議な感じで、本当にクリスチャンというのは神の家族なんだなっていうことをすごく感じましたね。なんか、まあ、スタイルとかも全然ね、教会のスタイルとかもちょっとやっぱり違ったりするんですけど、なんか本当に、それを感じましたね。あとなんか日露戦争だとかロシアの人たちが政界の中で僕を呼んで悔い改めをしてくれて、なんか本当に許してくれっていうことで、悔い改めっていうのはすごく大きいことだなっていうことを、互いの罪を言い争いっていうことでどれだけ日本にそのプライドがあるのかなって。でもプライドっていうのは自分ではなくせないので、 もうなくせると思ってること自体傲慢ですよね。まあ神様は僕たちを必要としてない。神様は本当に自分の仕事を自分で全うできるんですよね。でも神様は僕たちのことを愛してくださっていて、なんか自由だなっていうことをすごく感じました。別になんか神様のお仕事しなくていいし、だから神様がね、私はあなたの本当に愛するためにあなたを、存在させたっていうか生まれたんだよっていうことをすごく感じましたし、まあ、どれだけの愛を私は受けてきたのだろうということで、まあ、愛を受けた人間しか愛することはできないっていうか、それをすごく感じましたね。イエス・キリストは本当に愛されて、父なる神に愛されてですね、まあ、本当に神に選ばれた人っていうのはモーセのようにすべてぶんどられていくんですよ ね。俺今の僕っていうのは何も持ってないんですよね。で、神様はあなたの God don't need your strength、あなたの強さを求めておられないっていう感じで、神様はあなたの God need your weakness っていう感じで言ってたんですけど、神様は本当にあなたの弱さを求めてるんだっていうことで、本当にプライドがなくなると、高慢がなくなると、誰も裁く気にならなくなって、イエス様っていうのはキング、ライオンだとか言うんですけど、ユダの獅子って言うんですけど、その前に子羊になられて、羊っていうのは目が悪くて自分で行く道を探れないんですよ。でバカなんですよね。イエス様ってバカになったんですよね。でなんかまさに俺の人生そのものだなっていうことで、いろんな人がいろんな何でもできるとか言うんですけど、冗談じゃない、何もできませんよね本当に。僕の人生っていうのは本当にこう愛歌の三章にあるんですけど、これを読むと本当に涙が出てきますけど、ちょっと聖書を読みたいと思います。愛歌三章一節から、私は主の激しい怒りの鞭を受けて悩みにあったもの、主は私を連れ去って光のない闇を歩ませ、見てを持って一日中繰り返して私を責めた。主は私の肉と皮とをすり減らし、骨を砕き、苦みと苦難で私を取り囲んだ。ずっと前に死んだもののように私を暗いところに住まわせ、主は私を囲いに入れて出られないようにし、私の聖堂の足かせを重くした。私が助けを求めて叫んでも主は私の祈りを聞き入れず、私の道を切り石で囲み、私の通り道を塞いだ。主は私にとっては待ち伏せている熊、隠れている獅子。主は私の道をかき乱し、私を耕さず、私を荒れさせた。主は弓を張り、私を矢の的のようにし、矢筒の矢を私の腎臓に射込んだ。私は私の民全体の笑い者となり、一日中彼らのあざらけりの歌となった。主は私を苦みで飽きたらせ、苦いもぎで私を酔わせ、私の歯を小石で砕き、肺の中に私をすくませた。私の魂は平安から遠のき、私は幸せを忘れてしまった。私は言った、私の誉れと主から受けた恵み、望みは消え失せたと。私の悩みとさすらいの思い出は苦いもぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈む。私はこれを思い返す。それを私は待ち望む。私たちが滅びをせなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時にくぶきを追うのは良い。それを忘れたならば一人座って黙って座っているが良い。口を塵につけよう。もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に頬を与え十分そしりを受けよう。主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても主はその悩み豊かな恵みによって憐んでくださる。まあここら辺までですかね。まあ、本当にこの意味がなんか深く染み込んできたかなっていう感じです。あとまあねロシアはね女性世界なんですよ。男に当てにしてないので女性が何でもできちゃうって感じでまあなんかレディーファーストで、まあヨーロッパはレディーファーストらしいんですけど、 なんかおばちゃんにね、なぜ車のドアを開けないと怒られましたね。あ、すいませんっていう感じで、どんだけへりくだらなきゃいけないのかっていう感じで、まあ、あとすごい服装と、もうロシアも世界一の、まあ、美女王国ですからね、まあ、僕は天国ではあったんですけど、あまり女性にあの魅力を感じなかったんですね。それはあの私のこれは意見なんですけど、人って愛されていると、本当に愛を感じていると注目とかアテンションを求めないんですよ。でイエス様っていうのは自分に注目を求めなかったんですよね。いつもイエス、私の父は、私の父はと言って、まあ確かにアテンションもとはされたんですけど、イエス様自身は求めなかったんですよね。で本当に愛されている人っていうのは、なんかまあ女性が素晴らしい服を着るのは全然いいんですけど、なんかねそこからもね、ああなんていうのか、愛され、愛を知らないんだなっていう、なんていうかものすごく悲しく思いましたね。本当に愛されている女性は自分をアピールしないんですよ。エステルっていうのがいますけど、自分でこのアシャヘルス王だったっけ、なんかその行く時に何でも着飾ってよかったんですけど、他人から勧められたもの以外しなかったんですよ。でモルデカイっていう人がエステルを本当に愛して育てて、父と母がいなくなってね、まあ、モルデカイが育てたんですけど、本当に愛されてる人っていうのはなんかそんなにね、あのね、自分を見てって言わないんですよね。でなんかそこからもね、すごくね、ロシアの女性たちがね、どんだけ愛に飢えてんだろうかなっていうことでね、なんかねすごく痛かったですね。なんか心がね、なんかもうなんていうのかな、まあそうですね、まああと男性もねリスペクトされてないから相当弱かったですよ。まあ、男っていうのは信頼されたりリスペクトされたりすると、もう女性からねこういい言葉を受けるとね、男はもうなんていうのかな、もうすごい力を発揮するんですけど、まあ、女性次第ですよね。リスペクトされてないからね、だからすごいなんか俺より一個年上なんですけど、すごいガキンチョみたいな感じで、もうなんかそんな子がいたんですけど、いや俺お前リスペクトしてるよみたいな話ずっとしてたら、最後その子、まさかその子がなんかその取り合っていってるところだったんですけど、その車ね、車のポストカードとかたくさんあったのをプレゼントしてくれて、ちょっと一番それが感動しましたよね。まさかそんな男の子からプレゼントもらうと思わなかったから、マジかっていう感じで、どれだけなんていうのかな、あのロシアの子供、人たちはまあ謙遜というかそのプライドをズタズタにされてるんだろうみたいな感じで、まあ本当にいろいろすごく感じることが多かったです。あと本当にお祈りいただいて感謝しています。まあ教会の話もしててですね、まあやっぱり本当に教会から離れたらねあれだということで、まあまだ戻らないですけどね神様に聞きつつ本当にあれしていきたいと思いますけど、まあ日本がね本当に神様に捉えられて、私自身もそうですけど、神様にねそのプライドとかそういうものを取っていただいてね、本当に愛されていくような教会、イエス様を本当に愛していく教会になったらいいなというふうに思いました。まあすごいストレスが溜まってたんですごく喋りましたけど、まあ本当にまだまあいろいろ気づいたところはすごくあったんですけど、本当に子供たち私のところに来させなさいっていうね、その言葉とかすごく深く感じました。はい、最後お祈りしたいと思います。愛する天の皆を感謝します。神様がたくさんの恵みをいただきましたけれども、少しですが分かち合うことができたことを感謝します。イエスキリストを通して感謝してお祈りします。アーメン。